はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前0時04分、5月15日金曜日になってしまっていますけれどもですね、5月14日木曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、あのですねちょっと撮り直しをいろいろしまして、いや、なかなかうまく語れないんですよね、これがね。今日のテーマは栗山監督なんですよ。で、僕栗山監督のことについて話そうってポロッと言ったんで、ちょっと責任持って栗山監督のことについて話そうと思ったんですけど、いやー、こうね、やっぱ僕栗山監督好きじゃないですかね。だからちょっとこう栗山監督を喋るときって語りたいことが多すぎるんですよね。そのおかげでちょっと今苦戦をしております。はい、何度か撮り直してるうちの一本でございます。まずその今日栗山監督を喋ろうと思ったそのきっかけはですね、フルカウント、ネットメディアのね、フルカウントの方の記事でございます。コラムですね。赤ちゃんのような純粋さを持っている日本ハム栗山監督が中田に向ける愛情表現というやつです。僕が栗山監督を好きな理由が、選手への態度がすごくはっきりしているっていうところです。例えば大谷翔平が記憶に新しいですね。大谷翔平っていうのは、まあ栗山監督からこいつはもっとできるでしょって思われてたので、そのできるって思われてるそのレベルまで到達しない限りは絶対に褒めないし、絶対に妥協しないから。ただしそれはスパルタとはちょっと違って、できることできるはずのことをできるでしょって言ってるだけ。無茶を要求したり無理をさせたりしたいわけじゃないんですよね。それがまあ栗山監督の大谷翔平との付き合い方だった。で、逆に中田に関してもこのある程度こうね、エコひいきだって言われることも結構あったんですけど、最初の頃はね、なんでこいつを4番に置くんだと。でも栗山監督からすると、中田っていうのはいずれ4番になるんだから、4番らしい成績っていうのは別にその周りからチヤホヤされて出すもんじゃないでしょ。お前は4番になる器なんだから、4番としての働きをちゃんとやりなさいって言って、4番に2012年に来た瞬間にドーン据えて全試合出すわけですよ。全試合4番に座ったのなんて張本さんと柏原さん以来ですよ。3人目です、球団で。それぐらいの扱いをしたわけですよね。で、現に結果は出てるわけですよ。その確かに周りのね、その期待値から考えたら彼はね、40本50本打つもんだというようなイメージもありましたから。で、現にね、まだね、そういう風に打つ可能性なんて全然残ってるわけですよ。中田まだ30で、これから油が乗ってくる時期ですからね。30、32なんて今時のスポーツ界で言えば本当にベテランに片足突っ込んでやりますけど、経験値と体のバランスっていった面からすると、特に野球なんかでは一番成績残しやすい、そういう時期だと思います。ましてや中田ほどのね、そのまあ変な話ですけど、素材として見れば40本打ってなきゃおかしいですからね。そういうことを考えた時には、だからこの期待値がまだ持てるんですよ、彼には。まあ比較するわけじゃないですけど、じゃあ例えばね、今斎藤佑樹に20勝を求める人がどこにいるのかって話ですよ。肩もやっちゃってるし、ね、そんなにこう若いわけでもない斎藤佑樹ですから、僕はもうさすがに彼に20勝しなさいよと、そうじゃないとお前は投手じゃないよとか言うつもりはないんですよ。でも彼が持っているのはそういう力じゃないんですよね。まあファンを呼ぶっていう力もありますけど、そういう力じゃなくて球場全体に何か波及する雰囲気を持ってる選手なんですよね。で、そういうところを個性だと捉えて、栗山監督はまだ斎藤佑樹にはやるべきことが残っていると思って一軍に上げて使うわけですよ。で、それが栗山監督の態度ですよね。彼に勝ちなさいとは言ってないんですよ、実は。栗山さんの、まあ、発した言葉を調べてみてくれればいいと思うんですけど、栗山さん斎藤佑樹に関しては勝てって言ってないんですよ。だから栗山さんからしたら斎藤佑樹の なんだろう、価値っていうのは勝敗とまた別のところに求めていると僕は思ってるんですよね。それがさっき言ったような球場の空気を変えるであるとか、そのね、流れのやっぱりこう影響を及ぼすところだと思うんですね。野球はメンタルのスポーツなんで、やっぱりメンタル的に周囲を動かすことのできるピッチャーとか、そういうバッターとかも含めて、そういう選手ってすごく大事なんですよね。だから昨日僕が話した飯山雄二のその話でもそうなんですけど、もうこいつは絶対こんなとこじゃ打てないだろうっていう人が意外とバカーンって打ったりするっていうことってめちゃくちゃ盛り上がるんですよね。でその盛り上がりっていうのが及ぼすチームへの影響っていうのが大なんですよ。で栗山野球の真髄は実はここにあると思っていて、みんなで何かこう状況をひっくり返そうってなった時に出る力っていうのを何とかしてそのチームの色として使うことができないかって苦心惨憺してるのが僕は栗山監督の野球だと思ってるんですよね。だから栗山監督は選手一人一人のストーリーみたいなものを絶対に軽視しない。だから苦労してやってきた選手だからこそそういう背景があって、その背景がみんなに力を、みんなに知られてれば知られてるほど、みんなに共感されてればされているほど力をくれるんだっていう風に多分考えてると思うんですよね。この間栗山監督が挙げてた駅強の話も多分そういう話だと思うんですよ。だからまあなんて言うんだろう、駅強って占いの一種みたいなもんですけど、でもあの占いってやってきたことの結果とか、自然とそうなることの結果、そのなんだろう、帰結というか、そういったところにこう法則性を見出すものなんですよね。だからやるべきことをきちんとやっていれば自然とそうなるよっていうのが駅強の基本的なところだと思うんですよ、僕が理解する限りは。だから確かになと思うんですよね。準備するべきをきちんと準備してきたからこそ、飯山雄二っていう人はたとえレギュラーの座をつかめなくても、その準備によってきちんと自分の居場所を確保して20年勤め上げたわけです。同じようにその、ね、田中健介だってたくさんいろんなところを経験してきましたけど、その経験っていうのをちゃんとチームに還元してくれたがゆえに、日本ハムでちゃんとレジェンドとして引退することができたわけですよ。だからある程度そういうこう積み重ねからの帰結ってものがあるわけですよね。それを何とかして力にできないかっていうのが、改めて言いますけど、栗山野球の真髄だと思ってるんですよね。だからピンチはチャンスってよくその苦しい時にね、栗山監督が言うんですけど、だからそれってそういうことだと思うんですね。ピンチ、辛い、苦しい、厳しいっていう状況の中にこそ、今までやってきたことの成果っていうのが発揮されるはずなんですよね。例えば去年とか一昨年とかっていうファイターズの、まあなんか苦しい時にどうしてもズルズルいってしまった時には、何かがやっぱり足りてないんですよ。だからこそ清宮をずっと使ったりとかね、それって清宮の持っている花にかけるわけですよ。清宮が持って生まれたそのまあ、空気を変える力とか運とか、そういったものを何とかしてチームに還元するっていうことに活路を見出そうとしたわけですよね。なんでかっていうと、他の選手、どの選手使っててもあんまりこう後ろのまあなんか背景とかっていうものから得る力っていうのが得られなかったからこそ負けてたわけですよね。それっていうのは一朝一夕にひっくり返ったりしないんですよ、積み重ねだから。積み重ねの結果がこの苦境なのだとしたら、今いる選手の何に期待するかっていうと、積み重ねたもの以外の力に結果を求めるしかなかった。だから批判されようと清宮を使ったし、清宮を4番にも座らせたりしたわけですよね。だこういうところが、まあ、栗山監督の野球のその理解されづらいところでもあるし、逆に言うと僕みたいに栗山監督ガチ勢からすると、まあ栗山監督ならそうするだろうなっていうところでもあるんですよね。こういう色を持った野球っていうのをこれまで 夢に描いた人は多分いる。でも実際にやろうとした人っていうのは僕は栗山監督ただ一人だと思ってるんですよ。どうしても勝たなきゃいけなかったり、どうしてもその何か別のことに縛られたりしがちなんですよ。なんで？現実世界だから。実際選手たちも食べていかなきゃいけない、監督だって食べていかなきゃいけない。それはどうやって？チームを勝たせることによってであるわけだから、そういったところを考えた時には絶対にその夢のような野球をするっていうことは非常にハードルが高いはずなんですよ。でも栗山監督はそれをやるわけですよね。それが僕は栗山監督のすごいところだと思ってます。栗山監督っていう監督が持っているその、まあ、言葉の力もそうですし、まあ、考え方、勉強の仕方、その勉強したことの生かし方、全てがそういうなんか野球のやり方に集約されてるんだと思うと、僕はファイターズの野球を見るのがすごくやっぱりそういう意味では好きになりましたよね。うん、だから早く栗山監督の野球が見たいなっていうのと、やっぱりこれだけ僕栗山監督の野球が好きだっていうのを言えば言うほどやっぱりね、こう栗山監督に辞めないでほしいなっていうのもあるんですけど、やっぱりマンネリっていうのもまた一つそのドラマ性を削ぐ、そういった力を削ぐ、ね、大きな流れなので、まあ仕方ないとこなのかなって思うこともあるし、ということでですね、今日は栗山監督の話をねちょっとさせていただきました。はい、お相手はフォックストロットでございました。また明日。